はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活王です。大分県ヤバ系町にある、豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。はい、さあ、今日も始まりまして、一回ちょっと間挟みましたけども、今日も、ちょっと別のところからお送りしてます。はい、ということで今日もこちらの方と一緒にやりたいと思います。
こんにちは。最近はなんか車で運転してるとところどころにこう春を感じてるすみえです、
はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
春だね。
うん、もう菜の花綺麗やし、本当言うの恥ずかしいんですけど、はい、桜とか梅とか桃があまりうまく見分けられ
ない。なんてこと。
マジで。何が咲いてますって言いたいんですけど、ピンクのいろんな可愛いのが咲いてて、ね、うん、梅やったり桃やったり桜やったりするんかなと思いながら、
うん、あ、でもね、今年は特にそれあるのは、うん、うちまだ梅、あ、今日はね、今日は収録日が3月17日なんですけど、うんうんうん、まだうちね、梅咲いてないんです。
あ、やっぱり。
そうで、あ、本当は、はい、いや、梅っつったらね、大体あの2月とか、
早めないイメージです
よね。早かったら1月とか、まあ、2月ぐらいには大体咲くんだけど、今年まだすごい遅くて、まあ、いろんなところ聞くと、もうようやく咲き始めましたみたいな。だけどもう3月17日ってことは、来週ぐらいにはもう桜咲くんじゃないかっていう。
そう、でも桜以外の山越えするときとか、もう咲いてる気がするんですよ。そう、
だから、あのね、ちょっと今年は特別になんかいろんなものが一緒になってたりとかするみたいな感じもあるから、難しいっていうことはあるかもしれないけど、でも梅と桜ぐらいやっぱ覚えましょう。
そうですよね。そうですよ。枝が上に行ってるのが梅ですよね。
そうそう
そう、じゃあやっぱり桜なんと思います。でも桜のが咲いてた。
そうそうそう、だからまあでも桜もいろいろ種類あるしね。
そっかそっか、うん、そうなんですね。
まあでもそろそろ春を感じ、
黄色とピンクがいろんなとこにあると春だなって思いますよね。
だから今日も春っていうのをね、あの全開にしていくような話題になるんじゃないかと思いますんで、
はい、いろんな意味での春ですよね、いろんな意味で、はい、人生
を、はい、じゃあそういうことで今日も楽しくやっていこうと思いますが、今日も こちらのアルモンデからお送りしてるってことは、こちらの2人から2人を、ゲストにお呼びしてます。吉岡豪生くんと、西くんですね、那須知事とくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、前回の話でね、うん、まあ、小学校の話、中学校の話、うんうんうん、ね、いろいろ暴れてましたっていう話から、うん、部活やって、うん、で進路の話から、うんうんうん、だからもう大体し尽くしたかなみたいな話かなと思います。まだまだありますよね。ということで今日もあのお話聞いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、これ一個なんか、はい、そう、中学校の中で、飛ばしちゃったなって思ったのが、うん、飛ばしちゃったなっていうか、うん、2人一緒に活動してるのもう一個あるよね。
あ、テニス部以外にも
あるよね。あ、あれ、わかんねえみたいな感じ。
ジュニボラ。
そう、ジュニボラ。
あ、そうなん
だ。ジュニアボランティアリーダーだっけ。
はい、うん、よく聞きます、そのジュニボラ。
ジュニボラ
何それ、ジュニボラ。
そう、ジュニボラ関係の人もちょっと出てくれたりとかしたんで、なんとなくは俺もなんとなく活動してはいるけども、スミちゃんはあんまりよく、ね、知らないから、ジュニボラとは、ジュニアボランティアリーダーとは何でしょうっていう話をちょっと聞いていきたいんだけど、うん、
はい、
どっちから、
何歳から何歳ぐらいの人が入ってるんですか。
まあ、中学生から高校生まで入って
ます
。で、どんな活動をしてるんだっけ。
活動は、
うん、
なんか地域のイベントとかで手話コーラスを発表したりして、うん、はいはい、
手話、
手話コーラスをする側なんですよ。
はい、そうです。
面白い。
手話コーラスをしたりとか、まあ、イベントに出るんだよね。で、その手話コーラスしたりとか、あとその、イベントのお手伝いっていうか、そういうのも結構
パフォーマンスする側も出るし、
裏方
もするってことなんだ。そのなんかお仕事は誰から来るんです。自分から見つけに行くの、それともなんか ジュニボラに頼まれるん
です。そうです。
ジュニボラに頼む。
依頼が来るんだ。
今まで例えばどういうイベントに、年間で言ったらどんなイベントに出るの？
アンファンマルシ
ェ。アンファンマルシ
ェ。湖畔祭りも。
湖畔祭り。
あ、もう大御所全部ジュニボラ関係してるみたいな。
あとは？
なんかあるかな。
それが大きいよね。はい、2つがね。
へえ、湖畔祭りと。
うん。湖畔祭りはやっぱ裏方みたいな感じ。
はい、そうです。
なんかでもジュース売ったりとかするんだよね。
それも市
長。ああ、そうやな、
うん、出店もしたりするんだ、
うん、
へえ。そういう時は自分たちでなんか出題的に動くんですか？これしようやとか、
はい、
これ頼まれたことをするみたいな感じ。
いや、どんな感じ。司書の人と、
うん、
その司書の人が一応お世話係みたいなんで、
うんうん、
でその人たちが大体仕事とかもらってくる感じ、
うん、
でなんかそこの中で話し合いが月1ぐらいあって、
うんうんうん、
何をするかとか決めたりして。
うん、月1で話し合いもするんですね。
はい、活動はじゃあもう、月1は話し合いだけど、でも毎週なんか集まったりするんだっけ？
手話コーラスの時は
の練習の時は、
うん、あ、
毎週やってます。
あ、じゃあそれは1個のイベントのために一時しただけじゃなくて、結構ずっと続けて手話コーラスしてるんです
よ。いや、イベントがなんか近くなってきたら、
うんうん、
なんか毎週やったりみたいな感じです。
うん、その手話コーラスは どういうところで発表するんだ？
見て
アンファンマルシェ、
マルシェと、うん、あと中学校の音楽会でも、はい、
なるほど。
あ、自分たちの中学校。
そう、はい、そうです。
もう音楽会で手話コーラするんですか？
はい、
素敵ですね。
すごいね、手話覚えるわけ。
少し、はい、
少し
教えてくれる人がいるってこと。
はい、います。
手話コーラスって見たことないです。
まあ、映像でまあね、2人もいるそのジュニアボランティアリードがやってる映像とか、うん、あと実際もあるかな、見たこと、うん、あるんだけど、こう本当に歌いながらこうね、こうやって手話をやりながらやるもんね。
音楽もかかってて、うん、でも耳が聞こえない人も目で楽しめるようにするっていうことなんだ。はい、素敵ですね。
素敵。それで、そう、すみちゃんがさっき言ってくれたみたいに、うん、そのほら主体的に動くか動かないかって話の時に、あれは、矢野さん、矢野ゆかりさんが出てくれた時に、こう、アンファンマルシェのね話になった時に、うん、そのジュニアボランティアリーダーの子たちが、うん、まあ、主体的に動いてやってくれたみたいなことをこうずっと言ってたから、なんかほら中学生って、うん、とか、まあ、それぐらいってもう大体言われたことを、はい、イベントでやってくださいぐらいの感じなわけじゃない。だけどそうじゃなくて、割とこうもう投げて、でもうどういう感じでやっていくかっていうのを中学生の方で決めてやるみたいな、そんな感じだったんだ、やっぱり。
へー、そんな雰囲気だったんだ。
うん、
で、じゃあ中学1年から高校3年生ぐらいまでおるってことです
か、ね。はい、
楽しいんですか、そういう月1とか毎週会ってる時間。
楽しいです。
楽しい
んだ。
何が楽しいの？
手話を覚えるのが楽しいです。
そうなんだ。そっか。
いや、あのね、手話ってでも、まあ、覚えるの楽しいかもしれない、うん、普段使うことはってある、まあ、
ないです。
ないよね。俺ね、つい最近、うん、あるその、飲食店に行って、うん、たんだけど、うんうん、そしたらそこがそのいわゆるその耳が聞こえない方がやってるところで、
うんうんうん、
でなんとなく知っては言っていたんだけど、うん、であって思って、うん、なんかそういう時にさ、
うん、
なんかあのできたらいいなって思ったんだけど、うん、できないわけよ。
うんうんうん、
で、あ、なんか、あ、でも、うん、なんか料理待ってる間、うん、やっぱちょっとスマホとかでなんか例えばごちそうさまでしたとか、
美味しかったですとかなんて
言おう、調べて、あ、こうやってやるんだと思って、うんうんうん、で出る時にやっていこうと思ったんだけど、うん、勇気がなくて結局できなかったの、なんかで、あ、そこまでやるのもなんかちょっとなんかわざとらしいなと思って、うんうん、なんか取ってつけたみたいな感じだから、まあとりあえずなんかあのメモに書いて、
うん、
でこう一応こう見せて、ね、うん、帰ったんだけど、でもそれがね、そうさりげなくなんか 普段からこう身についてできたらなんかいいなと思うから すごく手話、うん、手話に限らずかもしれないけどなんかそういうのってすごくいいなとかって思うんだけど、うんうんね、絶対やってて損はないっていう、
はい
ね、そう思わないなんか
思います、
ね、
え楽しいっていうのはなんかどういう意味で楽しいんです手話学ぶの
その今おっしゃったように、
うんうん、
その何やろ聴覚障害者のなんかためになるみたいな、うん、そういうなんか感じがなんかやっててなんか楽しいです、
うんうんうん、
ためになるって考えたら、
うんうん、そうだよね
そ
う
か、う
ん、25どうですか、
ね、曲に合わせてする系、うんうん、それもなんかちゃんとできたら、うんその
ね、あ
楽しいし、
うん
満足できるみたいな
あへー歌いながらするってこと、うん、じゃあ音程も気にしながら
いやでも
でもこう指先とかでも表現するみたいな
はいそんなに大きい声ではあんまり歌いません
あこっちに集中しちゃうからってこと、
はい、あそう結構難しそうですよね手話のしながら歌うって
うん
難しいです
難しいよね絶対難しそう
耳が聞こえない人が見てくれてとかあるんですなんか
あんま聞いたことない
ですああでもなんかそのそういう機会があるといいよね、
は
い、なんか感想を聞いてみたいよね、
は
いうん、
そうすごい
だからなんかやっぱそういうなんて言うんだろうあの耳が聞こえない方のなんかあのイベントっていうか、
うんうん、
いうところでなんか発表するとかいう機会があったりとかしてもなんかいいかなとかって、ね、せっかくやってるからね
なんかやらされていやいややってるんじゃなくて面白いと思いながら学んだんだったら、うん、ぜひ、ね、実際に耳が聞こえない人にも聞いてもらえたら嬉しいですよね
あの、コーラスの手話は、まあ、覚えるだろうけどいわゆるその日常の手話みたいなやつもなんとなく分かるの、
まあ、たまになんか教えてもらったりします
だからそのありがとうみたいなやつとか、
はい、
こんにちはみたいなやつこんにちはみたいなのとか、はい、でもそれねやってるといいよね本当にいいと思ったなんかやっぱとっさに出ない、うん、ととっさなんかもう自然と出るような形になるのがやっぱ一番いいなとかって思うから、うん、やっぱきっかけとしてはすごいいいなとかって思ったのか、うん、
あ確かなんかいやいややらされてるんじゃなくて本当に興味持ってしてるっていうのがすごい、うんうん、なんかそういうのっても残るじゃないですか、うんうん、日々使える機会は限られてて、うん、もう自分で学びたくて学んだものってやっぱり残るし、
うんうんうん、
なんかの機会があった時にスッと出るから、
うんうんなんかかっこいいとか思うよねなんかちょっと
そこでスッと出ると、
うん、スッと出るとねうわって思うし
喜んでもらえますよね、
うん なんかちょっと不純だけど、うん、なんかかっこいいと思ってもらえるから、うんうんうんうん、なんかちょっとモテるんじゃねえかなとかさなんか、うん、
そっからモテ
モテとかもなんかね、うん、まあそういうこともねあるかもしれないし、まあ本当ぜひ続けてってもらったらいいかなとか思ってるんだけど、その続けるっていう意味では、そのジュニアブランドリーダーって高校生までできるってことなんだけど、続けるの？
はい、続けます。
続ける？二人とも。
多分。分かんないけど、
分
かんない。取れる機会が多分少なくなる。
ああ、やっぱりなかなか忙しくなるか、通うんだよね二人とも、ね。バスで通う感じ？
そのなんか楽しいってなんか。その手話学ぶのも楽しいし、他どんな要素が楽しいんです？そういう高校なっても行こうかなって思うぐらいな、
うんうんう
ん、なんか楽しいと。だってなんか結構うざいって思ったりとか、自分なんかいろんなことうざかったんで違うの。いやさ、うん行きたくない。どうやってサボるみたいな。
カラオケ
行こうとか。なんかだからなんかそうどんな楽しいってどんなみんなとの雑談それとも本当にやってる活動も楽しいの
楽しいです
うん他のヤバ系外の人もいるんです
ヤバ系外の人は いないです。
ヤバ系のだから中学生とヤバ系中学校卒業した高校生。
はい、そうです。
ああ、へ、何人ぐらいってことでそれって、うん、
十何人とか
です。
だいぶ仲良くなりますね。部活みたいな
もんですよね。あれ OB とかの交流あんの？そういえば そこまではない、
ないです、あんまり。
ああ、もう現役の子たちで盛り上がってみたいな。
ジュニボラ
か、なんかいい活動だなとかって本当に思うし、続けてってほしいよね。
そっか、うん、じゃあみんな入れる、
ね、入ろうと思えばね、入れるよね、
は
い、だからうちもあすごい、まあ、前からいいなとは思ってたから、うん、うちのやつにも、ケタにも、はい、いいんじゃないの、帰ったらいいんじゃないですか、うん、
そうかそうか、そうそうそうそう、そこは選択なんか入らない人もいるし、
そうそうそう、入らない人もいるし、やったらいいのにとかって思うけど、まあそれはまあね、人ぞえそれだから ね別にいいんだけど、でも本当に素晴らしい活動だと思うんで、ぜひ続けていってもらったらなとかって
。確かに、なんかジュニボラこれが楽しかったみたいなエピソードあります？
ない、昨日と一昨日行った研修旅行みたいな。
やっぱり旅行楽しい、
ね、あ、旅行やね。
泊まるの上がるんだね。
研修旅行行ったの？
行きました。
どこに行ったの？
長崎に行きました。
長崎、
研修って
何の研修？
平和な、折り鶴をなんか折って、それを平和公園かな、柔道する
の。あ、本当にそういう研修なんだ。
研修という名の暴れに行ったんじゃないか
な、花とかって思って、長崎とか行ってちゃんぽん食べてとか、なんかこう美味しいもん食べて中華街行ってみたいなやつかなと思ったんだけど、ちゃんと俺なんか、あ、そうなんや、あ、なるほどね。いやいや、すいません、
なんか本当に学んで
ますから。へー、あ、じゃあ折り鶴を折ったやつを持ってったみたいな。
持って
て、
あ、先に折って持っていくのか、そっか、あっちで折ってる。
うん、
それを一泊二日でバスとかで行くんですか？
はい、
バスで行きます。何が楽しかったの？
ホテルでご飯食べた時とか、なんか回ってみんなでなんか写真とか撮ったりして、
回るってそうなんか部屋とか回ってみたいな。
え、あのあれじゃないの？中華のテーブルが回るやつじゃ
ない？そっち、そ
っち、そっち、やっぱり長崎だから、
あの上で回転する。何を回ったの？
なんかあれ、
動物園行ったね。
動物園とか。
へえ。1日目は平和を学んで、2日目はなんか動物園で遊んでみたいな感じ。
そういうのもないとね、やっぱね。はい、
そっか。
へえ。
でもみんなでそのワイワイが楽しかったんです。
はい、はい、でもやっぱ今さっきもやっぱり言ったように、やっぱ食事が楽しいよね。みんなでやっぱ食事するの楽しいよね。はい、食べるのね。
何が美味しかったんですか、長崎は？
ちゃんぽん。違う、
ちゃんぽん食べて
ない。サラウドン
か。あ、サラウドンか。うんうんうん、
はいはい。なんかこう、目新しいものありました？やっぱ、うん、ヤバ系じゃなかなか食べれんやつ。
なん
か、めちゃ考えて
る。めちゃ考えてる。そんなに目新しいものはないけど、
でもやっぱみんなで過ごすのが楽しかったかな。あ、そうか。やっぱりね、泊まりって上がりますよね。
上がる。
でもできるならもっとしたいみたいな感じです、その宿泊イベント。
だからそれもあるからジュニアボランティアやめらんねえなみたいな、正直それもあるみたいな。
それもあります。
ね、じゃあもうジュニーボラ企画でもっといろんなお泊まり会を、
そうそう、あ、ここで泊まったりとかすればいいんだ。
アルモンデ泊で、
泊まりはやっぱ欲しいよね。
やっぱもう一生の思い出ですもんね、泊まった時のエピソードとかハプニングとかさ、もうなんか全部楽しいですもんね、トラブルも。
そうそう、トラブルも含めてね、そういう思い出、そんなことあったよねみたいな。
料理大失敗しても楽しいし。
そう
布団足りんでもそれはそれ楽しいしですね。
その食事にさ、やっぱいろんなとこそういう旅行に行って食事した時にやっぱちょっとこう食事にこう目がいって、あ、これってどうやって作るんだろうとか、
この切り方はみたいな、
なんかそういうのとかはちょっとあったりするの？
たまにあります、
たまにある。やっぱちょっとやっぱそうなるよね、やっぱね、
はい、家で作ってみようかなみたいな。
ああ、
それも、
はい、それもあります。
でやっぱそうそう、だから最終的には、最終的に 今の時点ではか、うん、今の時点ではやっぱ食物科に行くわけじゃない、高校に行ってね、うん、まあそう、前回の配信聞いてもらったら分かるんですけど、うん、皆さんね、あの食物科に高校行ったら食物科行くんだけど、でほら調理師免許取れるって言ったじゃない、うん、でということはやっぱそっち方面に行きたいなっていうのはなんとなくぼんやりとは思ってるわけ。
もう考えてるんですか、
まあ、どういう方面とかいうのは今の段階ではあるの？
はなんか料理するのとかもなんかいいと思うんですけど、
うんうん、
なんちゃう開発系、なんか食品開発みたいな。
なるほどね。
そっちも楽しそうやなみたいな思ってます。
だからなんかその飲食店やるとかじゃなくて、まあそれももしかしたらあるかもしれないけど、はい、そうじゃなくて、そうどっちか、例えばなんだろう、コンビニのお弁当開発のおかずこういう風に作るとか、例えばそういうこととかね。
あの高知の白菜で、テニスの高知の白菜をどう、
白菜高知の
白菜高知のね、うん、それはどうなんか、
あそうそう、
大量にできた時に
やっぱそういう意味なんかね、やっぱ白菜ど例えばどう使いたいとか、どういう風に使ったらいいかとか、あとその栄養面とかもやっぱ多分学んでいくだろうから、そうなった時に、あ、なんかこういうのがあったらいいよねとか、だから例えば栄養士とかいう方面もあるかもしれないし、調理師の免許取れるけどね、なんかいろんなこう可能性があるから、まあ、今の時点ではまあいろいろ、まあ、そういうふうに思ってるかもしれないけど、まあ、でも何かしら食に関わることをっていう感じ、
はい、そうです。
でもなんか勝手な妄想ですけど、ジュニボラのフード開発部みたいな感じでなんかってやばけっていつもこう旬の余こう、うんうん、たくさんできすぎちゃう時期ってあるじゃないですか、うんうん、できすぎちゃうっていうか、なんかそういっぱいもらう時期とか、うん、トマトとかキュウリとか、
うん、
ああいうのをジュニボラで開発した加工とか楽しくないです？こういう
まあそう、ね、ジュニボラもそうだけど、でもやっぱそう、例えばヤバ系の食材をね、
うん、
どうか生かす方法とかいうのをなんかももちゃん考えてくれたら、ね、
なんかこうそういう依頼をジュニボラにするみたいな、なんかこうこういうのうちで毎年こういうの余るんだけど、こんな安くこうできるからなんか考えてもらえないかな、
いい、ね、
面白い。そしたらね、春菜会にそんななんかジュニボラ開発のこれとか並んだらめっちゃ上がりますけど ね、 いいね、買いに行く、
いいよね。
そうなん、どうです、
ニジはどうな
の？自分はまだそんな決まってないけど、
うんうんうん、
まあ別に違う方面でもいいし、
うんうんうん、
まあ、高校の時はまあその将来の役に立つ系っていうのは選んだけ、うんうん、
なるほど、
まあ、まだ全然決まってない。
そこまでゴーちゃんみたいなそのイメージまではまだないけどもってことだよね。
そうだってね、もう思ってるように料理なんて絶対無縁になることないですからね、生きてる限り。そうそうそう、食べるの作るってもうどうやったって、うん、だし それが無関係になるってことはね、一生ないから、
まあ、いや絶対いいと思うよね、
ま
あ、でもあの2時みたいに今のところまだあんまり決まってないっていうのがまあ割と普通なのかなって結構思ったりとかして、いや全然全然そんなもんだよと思う。だって俺高校の時まで全然思ってないし、まあその大学とかその先まで全然まだ定まらないみたいな時期も結構あったからね、だから全然普通だし。でも逆にそのゴーちゃんもまたそこまである程度なんかこうね方向が決まってるっていうのもなんかすごいしとかって思うけど、
面白いですね。そっか、でもジュニボラはすごい知らなかったんで面白かったです。そういう活動してる、
うんうんうん、
中学生って忙しいんですか、どうなの？ジュニボラして週1 で、うん、でテニスも結構ね、二次君忙しそうだったなって。
忙しい、
部活とか多分やってる人は多分忙しくなってくると思います。
そっかそっか。
その高校行ったら部活とかもやるの？そういえばテニスやるの？
やります。
あ、やります。お、二人とも？
即答？即答なんだ。何なんですかそのテニスの魅力って？
そうだ、
テニス楽しい。
楽しい。
なんか勝つ楽しさとかその結束する楽しさとか何なの？
プレイしようのが楽しい。
プレ
軟式テニスだ。
軟式です。
そのまま続ける。じゃあ今度はペアを組んで、ま
あ、組むかもしれない。
あ、かもしれない。だからそれって自分たちで決められるの、ペア組む組まない。い
や、多分実力とかで多分決まってくると思います。
あ、そうか、そうか。身長差とかもね、なんか後衛、
前衛後衛みたいな得意、不得意があるもんね。
はい。
なんだ続けるんだね。
すごい即答だったから、そうなんだ。
なんか結構いろいろ決まってるね。なんかジュニボラも続けるし、続けるし、あとそのテニスも続けるし、みたいな感じだね。
本当プレーするのが楽しいんだ。なんか上手くなっていくのが、そのバックハンドが上手くなっていくとか、そういうのが楽しいってこと。
そんな感じだ。
へー、教えるのが上手だったのかな、先生。
はい。
テニス嫌いにならなかったってことは、こんなにいっぱいテニスして。
そうだね。なんか顧問の先生だったりコーチがなんか嫌だったら辞めちゃうとか ね、なんかそういうこともあるかもしれないけど、
ストレス源になったりする人もいるしね。
そうじゃなかったわけだね。
はい。
へー、なんかこれから中学生になる人もいるわけですよね。なんか中学校がこういうの、こういう過ごし方おすすめだよみたいなあります？部活でもジュニバラでも。
そうだね。
うん、なんかこんなんしたら結構楽しかったよとか。
うん。
今から中学生になる。
そう、2人。あ、だから、一応豆だけラジオって告知のコーナーあるんだけど、ジュニアボランティアリーダーに入りませんかみたいな告知しようよ。
確かに。
しようよ。なんか、急に振ったけど
こんな売りがありますよみたいな。
そうどんな、なんかもう今なんか
ぜひ
言えることを
募集かけちゃってください。
入りませんか、入りましょうみたいなやつ、
どんな魅力があります？ジュニバラ入ったらこんな楽しさがあるよ、やりがいあるよみたいな。
なんかやっぱ自主的になんか自分から行動するみたいな、そういう力がやっぱ、はい、
つくね。
はい、つけます。
グリジ君は、
なんかイベントとか参加したらコミュニケーションが増えて、なんかそんな喋らんかってもどんどん喋れるようになったりして、リーダーとかなったりしていくみたいな。
そっかそっか、リーダー
やボランティアリーダー。
あ、リーダーはみんなにつくんですよ、そのリーダー。
そうだから
全員リーダー、
そう全員リーダー、全員リーダー、
まあ、そんな感じ。
そうね、
なんか深い全員リーダーなんだ。
全員リーダーだから、ジュニアボランティアリーダーのリーダーがいるわけじゃん。よくわかんない。
一応多分います。
あ、リーダーもいるけど、でもみんながリーダーなの。
いいですよ、会社とかをみんな課長にすればいい。課長おはようございます、課長。課長いい意見です。なんかみんなで
もうるさくなっちゃう。
全員課長だと思って。でもなんかね、そこう自分がやなんか受け身にならないですよ ね、
そうね、
課長って言われる、課長じゃなくてもいいけど、リーダーでもリーダーって言われると、なんか自分も考えて自分も貢献して自分もまとめなきゃみたいなのを、みんながリーダーって言われるって
すごい深いと思う。そうだね、確かにそうかも。だから、誰かがやってくれるからって、リーダーが誰かいると、なんかじゃあ自分じゃなくて、
そこで出るヒラとリーダーっていう、
なんか責任は、まあ、結局リーダー取ってくれるからっていう風になるんだけど、自分がそれぞれやんないとっていう、自分一人も、自分もジュニアボランティアリーダーだと。
いやー、すごい。
いうのは確かにそうかもしれない。
コンセプトだなと思いますね。
だからそのイベントごとに、まあ、まとめる人はいるかもしれないけども、でもそれぞれがリーダーっていう感覚でいいんだよね。でもね、
はい
はい、
なんかリーダーって呼ばれる、なんか初めて呼ばれた時覚えてます？俺リーダーなんや
みたいな。俺リーダーなんだ。
そんなにあんまりない。
意識しないこと、リーダーって呼ばれても
。でもリーダーは、でもそんな意識しないでもこう身についてるんじゃないの？
だって初めてリーダー的なこと任されるとき緊張するっていうか、ずっとヒラだとなんか、リーダーなんだみたいな思うけど、結構リーダーが馴染んでるってことなのかな。リーダーって呼ばれても、リーダー慣れしてる。そんなおじ気づかないんですね、リーダーという名前につけられても。
そうね、おじけ、なんかちょっと
リーダーみたいにしないといけないの、全部しないといけないのって思うけど、 それを結構これから違ってきそうですよね、うんうんうん、これやってくれる人とかこれリーダーとかいう時にシーンってするじゃないですか、結構学校って、うんうん、
さっと振られても、うん、あじゃあ別にいいですよって、うん、なんか言えちゃいそうな感じはある、うんうんうん、で言える感じなんかまあ誰もいなかったらじゃあ全然俺いいですよって言えるみたいな感覚はある、う
ん、まあ、あれもある気がする、うん、人数が中学校とか少ないけ、うんうん、大体誰かは何かの仕事をせんといけ
ない、
うん
はい、町内みたい、ね、小さい集落の町内会長どうしても回ってくるみたいな、
うん、それはそうかも、
でもみんな慣れちゃう、
うん、なるほどね、私もそれすごい結構大きい違いなんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、もっとそれこそ大きな世界で大きく羽ばたいていくときに、うんうん、なんかすごいあこんな差があるっていうところになってくるんじゃないかな、ね、受け身じゃないって、
いや本当今忘れてたけど、そうだ、うん、校長先生のそのメッセージのこと全然触れてなかったけど、うんうん、ね、あの大きな世界に羽ばたいていけっていう話、うん、そのメッセージっていうのはちょっとね、
うん、
でも今そういう下地が2人にはもうすでにあるから、うん、羽ばたいていくのもなんか楽に羽ばたいていけるような、うん、気がするよね、
羽ばたくって自主性ですもんね、うんうんうん、その広い世界で受け身じゃなくて、うん、だってなんか全然違うなと思いました、その中学校卒業の時点で、うん、その受け身だった自分の中学生の時考えると全然違う、うん、自主性とか本当20代後半とかで、
うん
うん、だったんで、それまで暴れるのが一生懸命で全然その自主的に暴れてはいましたけど、
その自主性はいらないかもしれないみたいな、
でもなんかそういうの、そう全然なんかだから先にそうやってリーダーっていう感覚とか、みんなで作るとかの楽しさとか、プレイする面白さとか、うん、なんか あと私が大人になって学んだなんかこれって面白いっていう、うん、そのエンジンを、あ、もうかかってるんだそのエンジンがっていう、
鳴らし運転できてるみたいなね、
羨ましいって思いますね、
うん、そうだからあんまり自分たちでそう意識してないかもしれないけど、すで、うん、にそのなんか、そういうのがもう備わってるっていうのかな、なんか
やらされて動くみたいな、うん、あのなかなかかかりにくいエンジンじゃないエンジン持ったりも、うん、羨ましい、
だまあそのこの環境が、まあ、そういう風にさせてくれたっていうのもあるから、なんかね、ヤマケのこの環境っていうのはやっぱ ありがたく享受したみたいなね、
どうかな、
そんな感じだから、多分意識してそういう風には思ってないかもしれないけども、うんうん、あのどこかで今の時点ではまだね、そこまでかもしれないけど、どっかでやっぱそういう風に思う時期が、あ、よかった、あの時期やっぱりああいうことしてたから今俺こんなに楽してできたんだとか、こういうふうにね役立ってるんだって思うことが多分あるんじゃないかな、その先にね、
なんかこう広い世界に出て幅、うん、大きく羽ばたいた後にまたもう一回戻ってきてほしいですよね、
ラジオ
に。でどうですかみたいな、広い世界で羽ばたいてみて、改めてこう下郷のここで育ったことをがどう自分をこう形作ってくれてたんだなって後になってきっと気づくことだろうから、そういうのをまた思いだけラジオでね、
バタバタバタって戻ってきた暁にはね、
うん、
こう出てもらってみたいな、
聞きたいですね、ま
あ、戻ってきたいなみたいな、その辺はどう考えてる
か、どこで契約をつける、
契約、いや先にだ、唾つけたとかよくないみたいな、なんかそれは一応聞いとこうかなみたいな、その辺は考えてない、特に
全然考えてないです、
うん、
そうか、あでもそのラジオででいいんですよ、ま
あ、そうそう、
ラジオに戻ってきてくれた、
ラジオで戻ってきてくれた、そうそう、やばっ、とにかく羽ばたいていく、羽ばたいていくことがまず重要で、
そうそう、
その先に見えた景色をどこかでなんか還元してくれたら嬉しいなって、
うん、
おじさんとおばさん思うわけですよ、
そうそう思います、だってね、そうそう、その時も今中学生の子たちがいるわけだから、うんうんうん、なんかで帰ってきてそうやって見たもの、羽ばたきながら見たもの、感じたものを教えてもらえたら嬉しいなと思いますよね、
そうそう、
いや
本当にそれね、あ、そう、うん、イスミちゃん本当にすごいいいこと言ったけど、本当にそうで、やっぱりあの見てきたものを、うん、やっぱこうまた次の世代の人にね、うん、こう 分かち合うっていうかな、なんかそんなことが次々やっていったら、うん、やっぱこの町もやっぱどんどん、ね、続いていくだろうし、そんなことをちょっとでもね、まあ、あの意識してくれたらいいなとかちょっと思うし、まあでも
そう考えると豆竹ラジオ素敵な、
いや豆竹ラジオは素敵なんですけどみたいな、
まあでもね、だってなんかそうそう私身近に中学生とかいないから、豆竹ラジオとかがこう聞けるチャンスというか、そんなことしてるんだとか、うん、その卒業生たちとか、菜の花ちゃんの出てくれた時とか、やっぱなんかすごいぐっと身近に感じたり、違う青春を過ごしてるから、うん、そう ありがたいですけどね、
ありがたいです
聞けるのって
そうだから2人なんかずっと俺たち喋ってるけど、なんか俺たちラジオみたいになってるけど、いやでも主役のね、羽ばたいていく2人に、あのまあ一応我々からのメッセージはそういう感じなんだけど、どうですか、なんか最後にっていうか、まあ、
これからね、
どういうふうにしていこうかなとか、まあ、あの今思ってることでもいいんだけど、なんかちょっとおしゃべりできることがあったらどう、になんか、うん、難しい、ね、20
なんかある
か、うん、
なんか思いつくかな、
うん、まああの難しいかもしれないけどね、
うん、
なんかいやずっとね我々ばっかりで喋ってる感じになっちゃうからなんかそれだとなんか
でもいい、あの私あれがまだ聞きたくて、その中、うんうん、これから中学生になることへのなんか、
うんうん、そう、
そうこんなメッセージ、こんなしたら楽しいよとか、
そうそう、それ言おう、
こんな中学生活おすすめですみたいなの、う
ん、それは何やろ、部活とかに入ってなんか仲間と楽しくしたり、
うんうん、まあ、
勉強はそこそこやっちゃった方が後で
そこそこね、
そう、
うん、
なんか心配にならずにどっかどこでも選べるようになるみたいな、そんな感じです、
うん、そういう、まあ、楽しく、うん、あの学校来たら楽しいよっていうことね、
素敵なアドバイス、勉強とかもね、
そこそこでね、
そこそこ
でね、うんうんうん、はい、はい、坊ちゃん
同じです、
同じ、
うん、
勉強は、うん、1年生の時からも少しずつでいけ、しっかりやってた方がいいと思います、
うーん、
そう、2人ともそう思うんだ、
3年生になった時に、
うん、
はい、多分後々辛くなってくると
思います、おじゃあ、まあ、そこそこはやって、はい、そのうちそれ以外のこともそこそこ楽しんでみたいな、
はい、う
ん、
確かに、
へえ、なんかどんなパターンだったんです、 1,2 年全然勉強せんかったみたいなパターンだったんです、
それとも、そう、
あとからもギア入れた感じ、
そんな感じ、
うん、3年の後半ぐらいからもちゃんと勉強しだして、
うん、3年の後半でもだいぶだいぶ切ってから、ね、3年、
夏休みが終わってからぐらいです
ね、
からちゃんと勉強し始めて、
あ、だからさ、ちょっとやっといた方がいいよっていう、はい、自分の経験からね、
うん、ああ、うんうん、
なるほどね、わかるね、
いい感じでした、
自分はなんかそんなしてない気がする、ずっと、
うん、
なんか最初の中学校入ってから1回目のテストはいろいろちゃんとしとったけど、どんどんなんか緩くなってって、どんどんそこから続いちゃう気がする、ずっと、で3年の冬休みにちょっといつもよりか多くしたぐらいな気がする、
やっぱりじゃあ自分のそれも自分の経験からやっぱ そこそこやっていった方がいいよっていうことね、
いいですね、こうやってメッセージをね、そうこれからじゃあ今小6の
そうだね、なんか伝えていこうよ、やっぱね、あ、だからあのこういう豆だけラジオ俺ら出たし、うん、俺らの言うことちょっと聞いといてよみたいな感じでね、
うん
うん、やってくれたらいいんじゃないかなとか思いますけど、うん、なんか思い残すことはないですか、なんか思い残すこと
なんか楽しみなことあります、今からの高校生活、うん、ワクワクすることとか、
部活かな、部活とかバス通学の時になんか出会いがあるんかなって思って、
出会い、
なんで、
え、あ、なになに、出会い、
出会いをやっぱ求めるために
おじさんとかワクワクしちゃう、
やっぱなんか友達とかをなんか
バス通学一人だけやったらなんか楽しくなさそうやっていう時間もあるし、
う
ん
う
ん
う
ん、それでそこで友達とか違う学校でもいいし、
そう、ね、
見つけたいな。
ああ友達だった。
そうそう。本当ね。
よかった。いやよくね。深い。まあでもまあいろいろあるもんね。出会いっつったらね。
通学って結構長いんです
よ。1時間あるかないかぐらいの。
1時間ぐらいかかるよね。
そうか。で1本逃したら大変とか。
まあそんな感じ。
そっか、じゃあそれも鍛えられますね。
はい、うんうんうん。
そっかそっか。じゃあ朝は早起きな生活になるのか。
なるね。だからまあその早起きしていい出会いをがあることはね、まあ多分あるし、まあバスだけじゃなくてね、高校行ったら もっと今度だいぶ人数も増えるでしょ。だからその中でもなんかまた。今までこう培ってきたなんか出会いじゃねえや、そのなんかコミュニケーション力とか、うん、なんかね、ジュニアボランティアのこととか中学校でこういうこといろいろやってきたっていうなんかそういうことが多分生かされていくんじゃないかなって思うんで、
うん、そっか、テニス楽しみなん
だ。楽しみだね、なんかね、2人も
本当に。そっか、結構ハードなの。じゃあ行き帰りが長い分、うん、帰ってくるのは結構遅かったりとか、部活して帰ってきたら、は
い、うんうん、
そっかそっか。
まあでもいろいろ大変に なると思いますけど、なんかなんかね、
ワクワク聞きたいです ね、またお話聞かせてほしい。ここ卒業する時とか
かね、そういうのもいいかもしれないね。
聞けたり
して、あの時ああいうこと言ってたけど、もう全く職に興味なくなっちゃったから、ね、あんない、もう言わなきゃよかったみたいになるかもしれないけど、でもなんか ね、
聞けたら、
もう本当にまあ、この先、まあ、どんな高校生活が待ってるか、うんうん、いろいろ期待も不安もいろいろあるかもしれないですけど、ぜひ楽しい高校生活送ってください。
はい、
期待してます。
お話聞けるの楽しみにしてます。は
い、でまた戻ってきた時に、何かの形で戻ってきた時に、ま、
広い世界で羽ばたきながら見たものを教えてください、
ね、教えてください。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また元気で頑張ってください。
はい、
はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思う。あ、ゲストはね、次回のゲストはなんかそうだね、2人に今日話した、今日と前回話したことの中のなんか関連ある人をね、お呼びできたらいいかなと思って、ちょっと相談しましょう。
はい、
ということで、
はい、
ということで今日はこの辺りにしたいと思います。改めまして、吉岡剛生君と那須虹人君、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、ここまでにしたいと思います。はい、では皆さん、さようなら。
はい、さようなら。この番組は、コーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。